Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日はスピリチュアル系大好きの皆さんのね、もう毎回楽しみにしてくれてる龍神との出会いをお話したいと思います。まあ、その前に Happy March everyone。 皆さんね、日本の皆さんも今日すでに3月1日でね、まあ、3月1日の、まあ、3月初めのエピソードとしてこれかって思ってしまったんですけど、前回がね1月29日で、私的にあ、まだもうちょっとある、まだ2日もある、大丈夫、まだ29日なってないってすごいゆとりを持っていたら、なんと2月はないわけじゃない、29日がオーマイガーシュ、忘れてたよみたいなね、まあ、カレンダー見てるはずのに頭に入ってないって、こういうことよね。なので別の録音実は昨日したのね。でもその録音よりも今日はやっぱり今日はこれをやろうと思ってたんですね。それで昨日の録音は明日とか違う日に出そうと思っていたんですよ。で、3月の1日だから大抵1日とかって言うと、私みんなをなんか勇気づけるとか何か自分の中で意味合いを込めてやってるんだけど、まあでも今日やっぱりタイミングでこの日にやろうと思ってたのが、たまたま日本時間の3月1日で、しかもそれが龍神との出会いってことでね、もう一回今日のテーマとなる、まあ、過去のブログ記事を読んでみたんですね。毎回そのブログ記事、私が書いたブログ記事に沿ってでお話をしています。一番ピークの時のお話になるじゃないと思って、まあね、ある意味ね、この世界を描いてるかもしれないと思ったの。まあ、だからね、気にせずにとかじゃなくて、だからこそ今日この日、日本の3月1日にこの話なのかもしれないと思って、まあ、あれこれいろいろとね、自分なりに言い訳みたいなこといっぱい言ってるんだけど、とにかく3月1日日本の初めのお話、今回のラジオエピソードは友人との出会いをやっぱりお話ししたいと思い録音をしています。前回の話から1ヶ月ぐらい経つとさ、みんなも忘れちゃってるよね。もう一回みんな聞いてきてってね、そんな感じなんですけども、まあね、クライアントさんがね、まあ、夜にねうちに来るとか、ガキとか、なんかものすごい一番複雑なお話のところなんですよね、ここって。でそこでね、まあその前回の流れからそのまま続けていくと、まあ、今回、まあ、そのお釈迦様のお話っていうのがまた出てくるので、まあ、これから先にまだ出てくるので、そのお釈迦様のね、お墓のことでね、プレゼントをしてくれたその2人がね、まあ、近くまで来てるんで、ちょっとライちゃん話があるっていうことで、まあうちに、まあとりあえずその時お客さんが実はいたんですね。でみんなに、あ、近くまで来てるっていうんだけど入れてもいいですかってで言ったら、まあなんていうのかな、奇妙というか、もう不思議なタイミングだったと思うんだよね。でそこでね、ガキのついたアシスタントのね、霊体が、まあ、開けた途端に一緒に入り込んできたんですよね。でスピリチュアルのね、意識の高い、もう本当究極ともいる人たちが集まっていたので、まあ数名なんだけど、でやっぱりね、私もドアを開けて、肉体の人間は2人なんだけど、もう一人霊体的に、ガキのついた霊体のものがポンって入ってきたんで、あ、やばいなって一瞬思った時に、まあ当たり前にもう感度も高いスピリチュアルっていうかね、そういう感性の高いものを持ってる人たちはやっぱ分かるわけで、ライトさん、今入ってきた変な霊体は何って振り返ると同時に言われたんですよね。ちょうど玄関があって、入ってきてすぐそばのお部屋で皆さん集まっていたんで、もうみんなその様子を見てるわけよね。まあ、全員が全員それに気づいたわけではないんだけど、まあそしてね、クライアントさんの目を見ては、だから言ったでしょとしきりに目で訴えるね、そんなライトがいて、まあね、そんなところから今回のお話が始まっていくんだけども、もうそうするとね、まあ、みんなで座っていた、もうテーブルにね、まあ 一緒に座ってお話をすることになるわけよね。そうするともちろんシールドは貼り、このシールドの枠外にいるだけが、まあ、霊体っていう感じになっているので、まあ、でも取り付いた人がね、一緒に、まあ、いないってことでね、まあ、ここ本当難しいことなんだけども、まあ、2人お客さんが来て、その2人のお客さんに、で普段ついているアシスタントの方にそのガキの霊がすごいついていて、でもそのアシスタントさんがいないんだけれども、でもガキの霊体だけが来てるって感じなんですよね。じゃあこれ何が言いたいかって言ったら、ついてるものそのままの人間が来るとエネルギー的なパワーっていうのが結構増大するのね。でも肉体ついてない肉体の人がいなくて霊体だけになっていると若干エネルギーが弱ってくるので、そう簡単に大きな悪さができないっていう風にしたら一番説明がしやすいかな。でそんな時にね、一番、まあ、注意しなきゃいけないのは、マトリックスの映画ってすごい綺麗に描いてるなって私思うんだけども、まあ、電気系のものなんですよね。だからこそ今の時代ってパソコンもあるし携帯もあるし、ものすごい電気系のものに私たちは囲まれているので、ある意味いろんなエネルギーをいいものも悪いものも流しやすいっていうこと、流しやすいってことは出ていくんならいいんだけども、入ってきやすい、侵入しやすいってことをね、もう皆さんね、心にしっかり留めてこの時代を生き抜くっていう知恵を作っていくっていうのは、ものすごい私は大切だと毎回思ってるのね。まあそんなところにね、クライアントさん2人が来たけれども、ね、霊体だけになったガキがついてるぐらいだから、まあそのぐらいだったら、まあ、電気系その時にパソコンは消してるし大丈夫だなみたいな、まあ、その時代って、まあ、ほんの小さな携帯しかない時代でね、なんだっけガラパゴスじゃなくて、なんかガラケーっていうんだっけそういうぐらいの携帯だから、まあ大丈夫だなっていう風にしてね、結構みんなでモードにしたり消したりとかしてやってたんですね。でそして大丈夫大丈夫、私の中でもエネルギーを阻止して進めていこうと。でもちろん夜も遅くなってきたし、一番気になるのは子供たちとか、もう寝てしまってる主人なんで、もう子供たちの部屋とかちゃんとシールドで守りで守護がちゃんとスタンバイしてるかなって確認に行きながら、そうするとね、まあ、ドアを開いたらもうすでにね、守護の大きな、まあ、巨大な守護マスターが立っていて、守護霊と違ってて守護マスターっていうのがいてね、もう守護マスターって当たり前にもう少し守護霊よりは力があるので、でその守護マスターがもう仁王立ちっていうぐらい立っていて、もうね、また余計なものを入れたよねっていう感じで、なんかもう本当私なんかこの時ばかりは、まあ、自分が気を抜いたってところでも本当に、どじったなみたいな、もうごめんなさいっていう気持ちだったんですよね。まあ、なぜならなんていうの、まあ嘘ついてでもクライアントさんに今ちょっとできないんでみたいなね、まあそう言えばいい話だったんですよ。でそうじゃなくてやっぱり、この今の時代にまさになんだけども、あなんか悪いよね、せっかく近くまで来たんだしみたいなね、こういうお人よしマインドがこれから先ある意味私たちはコントロールしないといけないんですね。まだマネージしないといけない。だからこそ今日このエピソードが3月の1日になってるのかもしれない。まあそんなところでね、せっかくだし行って大丈夫だよねみたいな思っていて、このクライアントさん、まあ普通のね、人間です。人間2人を入れてしまったってことでね。で、そして守護マスターたちにももう本当になんかもう霊体で、まあ、スタンバイしてて、もう認識しなさいよって、今回自分が何やったのか分かってますよね、みたいな感じでね。うちの主人とか子供たちと守護マスターにね、もう本当になんかもう肩身が狭くなっていって、なんか背中丸めてすいませんでしたって、なんかね、後ろに行くような感じでそのドアを閉めるみたいなね、それがまあその時の私の姿で、もうすいませんっていう感じだったんですよね。でも私よりもね、先にもう察してくれてフィールドの前に門番のように立っていたってことは、もう私的にはもう本当にありがとうございますって思うんだけど、まあでも彼らからすると、守護マスターからすると余計な仕事とか任務を増やしたのは、まああなたライトさんよねみたいな感じでね思ってるわけで、まあそんな中でね、 まあその日集まってるスピリチュアルの高い高次元意識の高いスピリチュアルの友達もなんかね、もう守護マスターの確認ができたのが分かって、私がねゆっくり歩いてると、もうライトさん早く来て座んなさいみたいなねいう感じで、もうまさにね、もうもうほらあなたがいい人になって、そのクライアントさんを入れたばっかりに、みんなが見えない世界の守護のみんながスタンバイしないといけないのよみたいなね、まあそんな感じなんですよね。まあそこで反省室に呼び出されるような生徒の気分で、もうの足取り重い感じでなんかもう歩いていってね、テーブルにかけて、まあ今回のそのことの流れっていうのを共にね、クライアントさんと一緒に、まあその場についてね、その時には霊的なね高次元の意識の高いメンターさんのね M さんとかも一緒だったんで、まあ、エネルギーの動き、霊体の動き、物質的な困難さとか、そういったのもね語りながら、あと意識がいかに最大優先順位であるかを説明したんですね。いいですか？意識、まあ、毎回毎回私今回のディープシーンもそうなんだけど、いろんなとこで意識の話をしてますね、結構みんなが気に留めておきますっていう、そのくらいの意識の話じゃないの。なぜならこの今の流れを10分語ってるだけでも分かるように、意識をしっかり持ってないとどういうことになるかっていうことが、この世の中も今も当たり前に起こっているわけなんですよね。で、私たちはもうこの意識がもう世の中で最大重要優先順位っていうところ、そこをね本当に認識する必要がね今の世界とっくにあると思います。まあどんなことをしても入り込みたいっていうねガキがやっぱり意識的にうろついていて、フィールド張ってるのでフィールドの外にね、でも、まあ、それだけガキって、まあ、食べ物とかお金とかそういうものにものすごい執着するんですよね。だからお金に、まあ、付着する変なエネルギーっていうのはどんどんどんどんいろんなもの、まあ、要はある意味分かりやすい言葉に言うと、がめついエネルギーなんていうものはがめつい人をまたさらに呼び込んで、またさらにそのエネルギー増大させてみたいな感じでね、バンバンどんどん、まさになんだっけあれ、千と千尋の神隠しだっけ、それに出てくるどんどんどんどん食べていってね、どんどんどんどん大きくなっていってバーっていうのがあったじゃない、まあ、それと同じようにやっぱりね、そういうもう本当に意識っていうものねに対して、まあガキとかそういうものはそういうがめついね、まあ、変な話、肉体持ってないのにそこまで意識さがめついてどうすんのと思うんだけども、そういう人間にやっぱりついちゃうんだよね。でそうして増大させていくわけだからね、まあそうしてね、ガキをどうにかしてこの仕事を進めるためにはね、もうどうにかして対処したいっていうのもありながらも、まあクライアントさんに一番このアシスタントさんを解雇してくれってね言って、ある意味少し遠ざけることによって 100% 回避することはできなくても、多くの流れで回避することはできるんだよね。だけどやっぱり、まあ、ここでもさっき言ったみたいに人が良くて、やっぱそんなことちょっとなんかできないよねみたいな、今までの付き合いがあってみたいなような話ってみんなどっかで聞いたことない？似たようなこといっぱいよね。それがねこれから先ねものすごい命取りっていうか、足を引っ張ることになるってなってくると、みんなもねそういう意識っていうのを本当に変えないといけない時に来てます。まあ、これはね今回じゃなくて違う時の話するけども、高い意識とか事業家の人とかいろんな人とみんな似たような話をよくしてんの。まあ、そこでバーク中竜人とのお話に行きますが、そうするとね、まあ、私たちがねその時にねみんなでテーブルに座ってね、みんなで囲みながら一緒にお話をしていて、真剣にお話をしている、そのフィールドでね、まあ、空間を守っているので、そのフィールドの外にいるのがガキなんで、もううろうろうろうろしてるわけよね、入れないからね。まあそのフィールドっていうのは何かって、まあある意味結界です。結界を張っているので入れないからうろうろうろうろしてるんですね。まあそんな時にジリリーンって一回家の電話が鳴ったんですよ。あの時代だからもちろん家に電話があってね、家庭用電話があって、家庭用の電話が鳴った瞬間みんなが私見たんですよ、ライトさんでね、私ももう書いてます、しまっ った?」って書いてるんですが、もう本当に「はあ、しまった」ってもう泣きそうっていうのはその時で、もうね、電気系シャットダウンしてパソコン消しましたっていうのやったのに、電話回線受話器を外しておくの忘れたんだよね。あの映画とかで見たことない、受話器を外したまま送って、まさにそれでね、もうね、受話器を外して電話回線ね、電話が鳴らないようにするのを忘れたの。ちょっとずらすだけでいいから。でもね、このじゃあたった1回電話が鳴っただけで、なんであいつはこんなにみたいなこと言ってんのと思うわけでしょ。いかにね、こういうね、電気系のエネルギーがね、大変なのかっていうの、みんなここでしっかり聞いていい？もうね、ホラー映画並みよ。もうたった1回の電話のチレリンっていうところから、もう電話のところからもう異様な冷気っていうね、冷たい空気がスーって近寄ってくるの。スーって。でもそういうエネルギーって、冷たいエネルギー、ネガティブとかそういうもののエネルギーって、あの高く移動できないから、必ず足元なんだよね。だからみんな足元からなんか冷たい空気が寄ってきた、なんか寒気がするみたいになってくるわけね。そんな感じで、あ、一人一人の足元が冷たくなっていって分かるんですよ、一人一人で。息を潜めるかのようにみんなの言葉もなくなって、静かにみんな見守るっていうのはこの時で、どう対処しようか、どの瞬間にこれを対処しようかっていうふうに、スーッと肉体に入った状態のガキって、肉体あると 100% っていうぐらい強いのね。でも霊体のままだと、さっきうろうろしたぐらいなわけ。でも電話回線になってくると、バーンってそのエネルギーを一気に送ることもできるから、100じゃなかったとしても50とかそれ以上とかのパーセンテージぐらいのエネルギーになっていくわけね。そうするとね、その日たまたま遠方から来ていたお友達のお友達が同席してたんですね。で、まあ普段会うことのない人で、初めて私たちも会った人で、まあある意味、まあ、スピリチュアルを学び始めて、こういう話好きなんです、だから今日ついてきたんですみたいなね、まあ人いるよね。もちろんね、まあ、楽しいといえば楽しいし、緊張すれば緊張するしみたいな、もう知らない世界とか変わった世界とか未知の世界っていうのが好きな人からすると、こういうとこ好きなんで一緒にっていうことでね、連れてきたんだけども、その方がね、実は日本のね、どっかの武家か何かのお姫様の、なんていうの、子孫の方だったのね。で、一番ある意味入られやすいんですよ。で、まずスピリチュアルのこういう意識の部分っていうのは全くまだわからないわけ で、私たちはどうにか自分のことを守るってことはできるわけで、でも、いろんな歴史的な背景もあり、その方ね、お姫様系武家の子孫の方がいて、そうするとね、もう自分を守る意識っていかに大切なのかっていうのを、今ここで実はブログでは書いてるんだけど、実はね、そうするとその武家のね、子孫の女性ね、スピリチュアルを学び始めたばかりのその方はね、私たちの目の前でガキの霊体が彼女につこうとした瞬間、足元からバンってやっぱり彼女の方に移っていったんですよね。で、なんていうのかな、守る術をしてない分、要は隙があるわけよね。隙があるからスーッと入っていって、あ、私もやばい、彼女にちょっと入り始めたみたいな、書いてあるんだけど、ホラー映画で何もわからずについてきた人が、わからないうちにわからないまま犠牲になるようなシーンってあるじゃない。もうそんな感じでね、入ってきた霊体のために一気に彼女の体を乗っ取ろうとする霊気がバーッと入っていくわけだから、そうすると見る見るうちに彼女の顔がもう、あの、そういう冷たい空気っていうのが下からガーンって上がっていて、少しずつ喉元来たなって私たち見て、どの瞬間でどう弾こうって、でもある意味どうしようって、どうやったらできるんかなって、その時の私ってのもまだまだこういうことに対応できる能力もまだやっぱついてなくて、それからもう本当に 実は表に出ることを一切外していろいろと実は学んできました。だからこそ私は我が子が20歳になるまでこういう今みたいなトークとかそういうことを全くしないって決めてたのはそれもあって、だからこそ10年前にねそのライトイベントっていうものを始めたんだけども、それまではもういろんなこと自分が学ぶもの、まあ、自分が習得するべきこと、自分が何に意識を集中するかっていうところに集中して生活をしてきたのが私です。なのでまあその彼女の話に戻ると、ああ彼女の顔がもうみるみるうちに赤くなっていったんですよね。で赤くなっていてもう息がどんどんできなくなっていって、ああもうほんと数秒なのに、数秒ってほんと数秒よ、数秒ってのは10秒以下のことよ、数秒なのに一気に彼女の顔が赤くなって息ができないって感じで、もうなんていうのかな、首を掴んでるのね。あーどうしようと思った瞬間に、もういつもの高次元意識の高いメンターのね M さんが即座に手をかざし、データをバンってはねのけてくれてね、もうその人は水の中から救出されたかのように、はーっていう風に息を吹き返したんですよ。皆さんにもうそれでね、もうよろってやっぱり抜けたので、体のなんていうのかな、緊張感が一気にほぐなんていうのかな抜けちゃうから、体がねすごく緩んでしまうので、ちょっと倒れそうになるから、そこでもう隣にいた人がね支えて大丈夫って言ってくれてる間に、メンターさんと一緒に入ってきた霊体をすぐ即座にね、まあ、あのね私と、ね、と一緒にメンターさんと一緒にもうその場で外に排除して、フィールド内をバンってまたさらに結界を張り直して、安全な空間にして、ほっと一息したのがもう本当1分もないよねっていう感じだったんだけど、もうね、まあ、もう救われたと思ったし、まあ、その時にM さんね、そういう高次元の意識の高い M さんがいてくれて、まあ、本当に良かったと思ったし、もうその時にね、あのバシって言われましたよね。ライトさん、あなたはいつも世界レベルで物事がやってくる、だからこそ常に自己鍛錬をしていくことよって。だからこそさっき皆さんに言ったようにね、私はもう自分の心に留めて絶対忘れずに、自分の身を守ることができても、それに弾かれた時にやっぱり家族とか近くにいる人たちになんか当たってしまうじゃない、当たってしまうっていうのは当たるっていうか行ったりしたりするわけじゃない。だからこそ自分もそうだけど、自分の周りもちゃんとみんなが、私もみんなのことを守るけども、それぞれが自分で自分を守るぐらいの力を備えてもらうっていうことを教えていけるように、ものすごく意識を高めていって、自己鍛錬っていう全く異次元の世界の動きっていうのをずっと見るようにしてきて十何年が経ってるんですよね。なのでね、全くなんていうのかな、ヒーリングとかそういう世界のことは私もうほとんど皆さんにやったことないわけよね。だからいかにみんなが自分自身を持つことができるか、せいぜい私がエネルギーウォークをやったのはアトランティスエネルギーと、そして皆さんが自己リセットをできるようにキャンドルメソッドを教えたっていう、もうほんとそのぐらいで、それ以外はまさに皆さんの肉体とマインドと意識をと魂をどういうふうに育てていくか、どうしたらどんなエネルギーも皆さんが扱えることのできる人になれるかっていうところに集中するようになったのは、まさにこの時がある一つのきっかけでもあるんじゃないかなっていうふうに思います。目の前でね、いきなりお話をしてた人が入ってきた霊気で、そして、まあ、霊気っていうのはその冷たい霊的なエネルギーにより、そしてそれが元で邪気とかそういうマイナスエネルギーっていうものね、悪さをするものが入ったことによって、目の前の人が全く誰も触ってるわけでもないのに息ができなくなる、ね、胸が苦しくなる、顔が赤くなるっていうことはありえるか、ありえるんですよ。だからこそ もうね、小さい頃から私は母に、まあもともとね、あのお化け屋敷とか嫌いだったけど、母に絶対あなたが行ってはいけないところ、霊的な場所、みんながよくなんていうか肝試しってやるようなとこ、そういうところは絶対に行ったらダメって、もう自分で自分の身を守る、そして周りの人を守るぐらいになったら行ってもいいけどね、絶対に行っちゃダメって言われたのがそういうところでした。でもね、まあもともとそういうとこ苦手だしね、みんなが行こうよって時も、まあ私はもう断固として行かないみたいなね、そういうのがいっぱいありました。でもね、それには本当に意味があって、で、なんていうのかな、私たちが住んでるこの三次元の世界で、物質的な社会、そして霊的な世界、私たちがまたね全く知らない異次元の世界とか別空間とか異次元とか時空間っていうのがいっぱいあるわけよね、まあ、そんな中で全部シャッフルしても、私たちがどれをとってもこの世界で生きてるっていうこと、それがねものすごく大切であるっていうこと、この時代に一番大切なこと、一番って一つだけじゃないけど最も大切なことだけを、私はこの時からも今もずっとこの時からこれまでもそういう大切なことだけを皆さんに伝えています。だからワンポイントじゃなくて、ここの傷をちょっと治すっていうようなヒーリングとかそういうことではないけれども、全体的なことを教えてます。でもそのね、ここの部分の傷を治すとか心に癒しをするっていう人たちは、もちろんそういった人たちのスペシャリティっていうのも大切だからこそ、彼らが私のところに来て学んだり、自分を高めたり、自分の意識をしっかり持とうということでね、まあ、ある意味そういうヒーリングであったりスペシャリティなことをね、カウンセラーとかやってるんなら、なおさら本当に自己鍛錬すっごく意識レベルで大切だし、魂レベル大切なのでね、まあ、今回龍神との出会いのお話からすごい力入ってるけど、いかにそういう意識の世界っていうものが大切か、意識一つでいくらだって私たちは異次元の世界のトラップに入ることもできるし、異次元の世界に行くこともできるし、帰ってこれるかどうかっていうのも、そこはもう皆さん次第になってくるわけだから、だからこそ皆さん中途半端なままで興味を持ったまま足を突っ込まないこと、そしてね、しっかりとこの時代を生き抜くだけの力、一歩一歩ちゃんと認識してできるように、自分が今足を一歩出してるんだなっていう感覚が分かるのと同じように、この魂の世界のことも認識してもらえないなっていうふうに思っています。一番ね、難しい説明の部分なんだけども、まあ、いつかね、皆さん覚えてる人はもう、ここが疑問ですっていう人はね、書いておいておいて、いつか私に Q&A がある時が来たらね、その時に聞いてください。ちゃんと私が今唾伸び込んじゃったよ。私が思い出せたら、そう答えていきたいと思います。Anyway, thank you everyone. それでは、Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. そして、これからも大切なあなたがこの時代に生き抜く力っていうのを必ず備えていってくださいね。Thank you everyone. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。